皆さん、こんにちは。双輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は、双輪車中のメンバーが日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方、ゲストにお招きしお話ししていくラジオです。本日は第47回。お届けするパーソナリティは、双輪車中幹事の谷です。ゲストにお迎えするのは、株式会社ソマノベース代表取締役奥川時香さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
本日はですね、奥川さんの他にですね、このご縁をつないでくださった、石川さん、ソニーの石川さん、皆さん、社長ラジでおなじみですね。和歌山で実はいい人いないかなということで、ちょっとご紹介いただいたんですけど、ちょっと、石川さんもお声よろしいですか？
はい、こんばんは。よろしくお願い
お
し
願いしま
ます。
す。
はい。
まず、きっかけというか、奥川さんとの出会いっていうのは、どんなところがあったんですかね？
はい。僕がですね、11月の頭に、林業のお仲間が集まる、全国交流会みたいなのがあったんですけど、そこで、林業のことを話すかなと思ったらそうじゃなくて、森を林業以外でどうやって使えるんだっていうことを、みんなで話し合う、そんな交流会があったので、これを、僕たちの施設でも何かできないかなと思って参加させてもらったら、そこにですね、奥川さんの名前があったんです。で、奥川さんの名前を知ったのは、実はそこが最初じゃなくて、その自然の家でも、木が枯れてるっていうのが僕の写真集の回でも話してたんですけど、じゃあ植えなきゃなと思った時に、苗木どうやって作ろうかっていろいろ調べてた時に、ソマノベースに出会って、知っていて、ここでもと思ったんで、ぜひともその分科会でね、お話聞かせていただいて、で、その時に、ね、シャシュラジまたどうしようかなって、何さんからお話あった時に、これはもう絶対紹介しなきゃなと思って、今回ご紹介させていただきました。
なるほど。これは2回目だからご縁ですね、確実にね。
ないです ね。
奥川さん、ありがとうございます。大ちゃんもありがとうございます。じゃあ、奥川さんの方から自己
は
紹
い。
介ということで、少しお
は
願い
い。
できますか？
あ、はい。改めまして、株式会社ソマノベースの奥川です。よろしくお願いし
お
ま
願いし
す。
ます。
お母さんもご紹介いただきありがとうございます。と、私はですね、今、和歌山県の田辺市で、このソマノベースという会社をやっていまして、私たちが掲げているのが、土砂災害による人的被害をゼロにするっていうことを目指しているんですけれども、私自身が、高校生の時に、地元でご被災したことをきっかけに、森からこの災害リスクを減らしたいっていう思いを持って立ち上げた会社になります。で、今はですね、主に個人の方だったり、企業さんが、1本から植林に関われるような観葉植物の戻り苗っていう商品を作ってまして、これを起点に、みんながですね、誰でも森に関われる、そういった社会を作ろうということで、事業をしています。
なるほ
はい。
ど。ねえ、戻り苗っていうキーワードが出ましたけど、奥川さん、まだ若いんですよ。20
い
代です
え、
か
全
ね。
然、もう30代です。
ね、30代？あ、そうか。
はい。
何人ぐらいでやってらっしゃるんですか？会 社は。
今、約10人ぐらいでやってい
うん。
る会社ですね。
みんな同世代って伺ったんですけど、みんな若いんですね。
はい、95年生まれの人たちがほとんどを占めてまし
若
て。
い。
はい。
若い。若いぞ、大ちゃん。
若いっすね。おじ
ねえ。
さんですよ、本当に。
もうみんな林業をやったことがあるメンバーは全然いないんですけど、それぞれデザイナーだったり、プログラマーだったり、もともと銀行で働いてたりって、いろんな子たちが、で、やってる会社になります。
奥川さんは、成り立ちというか、
うん、あ、
経緯としては、どういうことで、林業の世界に入ってったんですか？
そうですね。一番は、一番のきっかけはやっぱり自分自身が被災をして、その土砂災害で友人を亡くしてっていうところが原体験でして、そこからすぐに森っていうわけではなかったんですけど、どうやったら防災ができるのかっていうのを考える中で、森に出会って、そこからですね、一社、 ボーダレスジャパンっていうソーシャルビジネスをやってるベンチャー企業で働いた後に、土砂災害対策をやってる NPO と、林業の会社に、就職をして、今、まあ、この会社を立ち上げたっていうような経歴になります。
なるほど。すごい流れ。ね。やっぱりこう、原体験というか、すごく衝撃的な、体験があって、これは何とかしなきゃっていうことで、いろいろこう、探しながらも、行った道に今がつながってるっていうことなんですよね。
そうですね。まあ、
ね。
本当にその、まあ、最初、この土砂災害をどうなくすかっていうのを考えていく中で、まあ、たくさん山の本とか読んだんですけど、まあ、全然そのリアル感がないというか、はい、いろんな文献とかあるんですけど、本当に今現場の人たちがどういう仕事をしていて、何に困ってるかっていうのは本だけじゃわからなかったっていうのがあって、まあ、そこからですね、林業の現場に実際足を運んで、聞いてみると、本当にいろんな、山の課題っていうのを伺って、はい、そこからも本当にのめり込んでいったような感じですね。
学生の時でしたっけ？大学生の時に
そうです。
授業終わっ
はい。
た後の隙時間で森に行って、林業家さんたちにお話をずっと聞いたっていう、ね、先ほ
そう
ど
です。
打ち合わせの
は
時
い。
に伺ったんですけど。
はい。そうですね。大学生の時ですね。私が最初被災した時は、高校1年生だったんですけど、その後大学、3年生の時にも実は地元で、大雨が降った時がありまして、その時私はちょうど京都の大学に行ってたんですけど、でも地元ではその当時みたいに、すごい豪雨で浸水もしていてっていう感じだったんですけど、全然テレビで、ね、ニュースで流れなくて、というのも、ちょうど選挙の開票日と被ってしまって、はい、ニュースで一切流れないっていう日があって、まあでもそれが自分の中で、防災もっとちゃんと勉強しなきゃって思った、まあ、きっかけだったので、そこからまあ本当に、はい、のめり込んで入っていったような感じです。
危機感があったんですね、やっぱり。
うん、そうですね。まあ、本当に防災のことをやらなきゃって思いました。
なるほど。戻り苗ってもうちょっと詳しく
あ、は
どういう
い。
ことなのかいいですか？
はい、ありがとうございます。戻り苗はですね、お家の中とかオフィスの中で、どんぐりから植林用の苗木を育てられるっていうキットになる。なので、皆さん、個人個人で買っていただいて、で、それを、どんぐり植え付けて水やりをすると、1本の植林できる広葉樹の苗になるっていう、まあ、その2年間を楽しんでもらうっていう観葉植物なんですけど、まあ、そういった、体験、サービスっていうのを、ご提供しているのが、この戻り苗
なる
で
ほど。ねえ、また後でお伺いしますけど、いろんな、こう、どんどんどんどん広がっているっていうこともね、伺って、もうちょっと後でもう少し掘り下げて伺ってみたいと思うんですが、
はい。
大ちゃんも
ね、
なんと、
素敵ですよね。
ねえ。
そう、戻り苗も本当に、僕たち自然の中で体験活動を取り組んでいる人っていうので、シャチュラジね、紹介してますけど、これ手元で森を感じる体験活動を届けてるっていうプロダクトなんですよね。だから、とっても素敵な、誰でも、どこでもできるっていう、森に行かなくてもいいっていうところから始まって、それがまず、すごい、その切り口だなって思ってたところですし、また新しい活動もまたされてるのかなって最近僕も知ったんですけど、クラファン最近されているのを見たんですけど、あれはどういったものだったんですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね。先日、森林カードゲームっていうカードゲームの、クラウドファンディングをさせていただいて、興味あるってコメントもくださったりとか、したんですけど、実はですね、このカードゲーム、私たちがやって、主体でやっているわけではなくて、ロデューさんっていう石川の、それこそ20代の若い子たちがやっている、会社で、はい、作ってるゲームなんですけど、もともとその子たちは、カードゲームを SDGs カードゲームとかですね、そういった世界にカードゲームを作るっていうのをやっている子たちで、で、次のテーマとして、森をテーマにしたカードゲームを作りたいって、いうところで、私たちにお問い合わせをくださって、ただ彼らとお話ししてると、カードゲームは作れるんだけど、森のことはやっぱりまだまだ知らないし、つながりもないっていうお話をご相談してくださって、 私自身もやっぱり自分が起業するときはそうだったし、たくさん業界の人に助けてもらったので、やっぱり自分も同じように、いろんな業界の人とつながってほしいっていうふうに思って、木材の業界団体の皆さんとつなぎしたりとか、そこで、アクセラレーションプログラムを作って、ここに参加してもらったりとか、みたいな形で、もう本当にいろんな人の、に、助けていただきながら作ったカードゲーム。で、まあ、興味を持ってくれたたちが実際に、実装までやってくれたっていうのが、まあ、このカードゲームで
一
す。
緒に作っちゃったってやつですね。カードゲーム
はい。
の会社さんと。
そうなんです。でも、すごく面白いです。はい。
やってみたいですね。
そう
やっ
なん
て
です
み
よ。
たいですね。
ねえ。どんな気づきが得られるのか、そのカードを通してね。
ねえ。またね、自分とこの手元でできる
ああ、
体験
そう
で
だ
すよ
ね。
ね。
やっぱりその戻り内にしても、そのカードゲームにしても、日常とどうこうね、関わっていけるかっていうところ、なんか間口がすごく広いというか、
広いですよね。
ね、最初の一歩
僕
だ
た
よ。
ちの、来てもらわないとできない体験じゃないっていうのが、全然本当に間口が広くて素敵ですよね。
ね
ありがとう
え、
ございます。
いつからやってるんですかね、その始めた。
そうですね。戻り内は2021年からスタートし
だ
て、
から、ちょうどコロナの時期じゃないですか？
そうですね。コ
ね。
ロナの時期ですね。
ど真ん中か、20年ぐらいから始まってるからね。
はい。
20
そう
年。
ですね。
そう
そう
か。
だ、そうだ。
ねえ。で、戻り内もなんか前、さっきほど打ち合わせした時にね、最初3人ぐらいから、例えば会社でね、初めて、その観葉植物育ててて楽しそうにしてるから、どんどんこう、やってみたいっていうふうに広がっていくっていう話もお伺いしたんですけどね。
そうなんです。戻り内はやっぱりお家の中とかオフィスの中で育てていただくので、みんながそこに触れられるというか、生活のやっぱ一部として、内に関わっていただけるっていうプロダクトなんですけど、今、120社ぐらいの企業さんが、この戻り内導入、
120？ すごいですね。
導入してくださっているんですけど、多くの方は最初、手を挙げてくださった社員さんでスタートして、
なるほど。
を、はい、開始するんですけど、それを見た、例えば隣の部署の方だったり、違う視点の方だったり、皆さんが、私たちもやりたいっていう形で、どんどんどんどんそれが広がって、全支社とか、全従業員さんで取り組んでいただくっていうような事例もあったりっていうところで、まあ、すごくこう、さっき言ってくださったみたいに、間口が広いプロダクトなのかなと思います。
なんかねえ、和歌山といえばアドベンチャーワールドってね、パン
は
ダが
い。
行ったところ、そこでのね、取り組みなんかも350名ぐらいの社員さんが、戻り内で、ね、避難の森へこう戻して、その管理とかはどうされてるんですか？
はい、管理も自分たちでやっています。ネットを張ったり、
食害に合わないようにって言ってね。
はい、そうなんですよ。鹿の対策のネットを張ったり、事後しらえっていう、こう、整地作業をしたりとか、草を刈るのもですね、とか、まあ、あとは地域の林業家さんにお願いをしたりとかしながら、もはい、やってます。
今ではね、どんどん広がってるっていう話を、ちょっとまたお伺いしてみたいんですけど、多分、活動の中でもう、だから5年目ぐらいになるんですよね、その活動、会社を立ち上げられてから。
はい。
で、なんかその中で見えてきたこととか、やっぱり大事だな、大切にしていきたいなとかっていうことは何かありますか？
そうですね。私は、やっぱり環境にいい森づくりをしていく。まあ、私たちの場合だと、土砂災害が起きにくい山を作っていくっていうことが、やっぱり林業というビジネスにおいても、ちゃんと、稼げる仕組みであるっていう、この経済性と環境のバランスっていうのがすごく大事だと思っていて、で、私自身、やっぱり、この森林に関わろうって決めた時、まあ、ある林業家さんのところに訪れて、山の話をずっと聞いてたんですけど、そこでやっぱり感じたのが、まあ、彼らは林業として山に関わっているので、もちろん従業員さんもいるし、稼がなきゃいけない。けれども、そのためには補助金を取らなきゃいけないっていう今、サイクルになっていて、で、補助金を取るとなると、いろんなやっぱり制約とか条件があるので、自分たちが本当にいいと思う山づくりができない。っていうお話を、初めて訪れた林業家さんのところでお話を聞いたんですね。で、それを聞いたときに、 いい山を作るっていうことが経済的な理由でできないっていう状況があるんだっていう、そのなんかアンバランスさにすごく違和感を覚えて、で、ここをどうにかしたいっていうところから、このソマノベース自体にはスタートしているっていうふうに思っているので、やっぱこの経済と環境っていうところのテーマはすごく自分の中で大きいなと思ってますね。
なるほど。すごく、やっぱりその部分で苦しい部分が、森には、林業さん形にはあるんだろうし、そのことをクリアしない限りは、防災ということは成し得ないっていう感じなんですかね、やっぱりね。
思います。例えば、今、いろんな地域に戻れないを広げていってるんですけど、その中でも、やっぱどの地域でも出てくるのが、その経済と環境をどうバランスさせるかっていう話で、例えば補助金を取るってなると、植えれる樹種にも制限がかかったり、サイズにも制限がかかりますし、やっぱ補助金が出る樹種をってなると、針葉樹が多くなったりとか、まあそういったところも、はい、いろんな条件っていうのがやっぱりあったりするので、まあ、本当にそれで山にとっていいんだろうかって悩まれてる林業家さん増えているのかなと感じます。
その戻り合いの種っていうのは、どの樹種とかって決まってるんですか？
基本的には総称で言うとどんぐりを扱っていて、で地域によってその樹種も変えていて、エリアもですね、やっぱりそう植える場所から取るっていうのをやっています。例えば北海道だとミズナラ、で、和歌山だとウバメガシ、で、東京だと、シラカシとかアラカシ、はい、よって植えてます。
やっぱり地域性っていうのが大事なんですかね。
そうですね。やっぱり植えていくときにきちんとその木が成長するってことを考えると、やっぱりその地域に合った樹種を植えていくっていうのがすごく、はい、大事なのかなと思ってます。
そうか、その育てるのからみんな手伝ってもらって、だいたいその苗木1本あたり、おいくらで買ってもらうんですか？
はい、お客様には1本1万2000円で、はい、買っ
す
てい
ごいで
た
す
だ
よね。
いて、はい。
なかなかの高額ですよね。
すごいっすよね。
ええ。やっぱり経済性と、そのバランスを考えたときに、まあその植えるだけで終わるんじゃなくて、管理とか、ね、そういうことも、担保する額っていうことで、その金額が設定されてるってことですね。
そうですね。この金額にした理由はいろいろあるんですけど、まあ、一つはそのようにきちんと植えるっていうところの費用まで補助金を取らずにできるようにしたいっていうことで、まあ、価格を決めさせていただいたり、あとはまあ、ちゃんと私たちとしてもボランティアではなくて1個のプロダクトとして価値を感じて買っていただきたいっていうところだったり、あとは1万円出すとですね、やっぱり本気になって皆さん育ててくださるっていうのも、はい、あるので、やっぱり価格ってすごく大事かなと思ってます。
なるほど。ちゃんと思い入れが入れるような価格。だけど、それ以外の付加価値というか、そういうとこもちゃんとプレゼンテーションしてるっていうことですよね。
そうですね。個人の方だったら、やっぱりこう育てるっていうこと自体が、やっぱり体験として面白くなるようにっていうことで、なので、この戻り苗自体を買っていただくというよりかは、2年間っていう、その育てる体験を買っていただけるっていう形にしたいということで、いろんな LINE とかを使ってですね、情報発信、山のこととか、苗木のことを情報発信したりもしてますし、企業さんだと、今まで森づくりって、例えば年間100万円とか払って、植林体験1回とか、なんかそういう体験しかできなかったので、本当に企業の中でも関われる人ってすごく一部だったり、その先の展開がなかなか作れなかったりっていう課題感を持たれていて、戻り苗だと、1回戻り苗を買ったらそこから追加で、例えば、管理費用がかかるわけでもないし、誰でも広く参加できるっていうところで、やっぱり発展性があるよねっていうことで取り組んでいただいたりしてます。
日常の中に置くっていうことが大事ですね。
いや、本当にいろんな企業さんとかも、社員さんが個人的に山にどんぐり拾いに来てくださったりとか、
すごい。
SNS でもすごく発信してくださったり、皆さんのやっぱり我が子のような
そうか。
感じなんだろうなと思い
毎日毎日水をあげてね。
ます。はい。で、
多い
そ
ですね、
れ、
もう。
ね。
主体性にね、種まいてますね。
本当だ
あ、すごい、
ね。
ありがとうございます。
自
皆さん、
分
名
ごと。
前もつけてくださったり、
うん。
お手紙もたくさんくださいますね。
やっぱり共有したくなるんでしょうね。
いやー、だと思いますね。やっぱり毎日育っていくっていう、その様子を見ること自体もすごく愛着が湧くんだと思いま
な
す。
るほど。ちょっと余談ですけど、失敗しちゃうこととかもあるんですか？育てて、大丈夫。あ、枯れちゃいました。
自然のものなので、例えばお水の量とか、環境によっては枯れちゃうこともあります。で、ただ私たちは、もう通年通してずっとサポートをさせていただいているので、何回枯れても、もう一回チャレンジしていただきますよっていう形で、どんぐり。
今に2000円出して買ってくださいって感じですか？じゃなくて。
いや、もう、追加費用はなく、枯れた場合はご連絡くだされば、どんぐりだったり、苗から希望の方は苗をお送りしたりしていま
うん、それは安心ですね。
す。安心ですね。
ね、なんか失敗でリトライできるっていうのがいいですね。
あと、公式 LINE を登録いただいたら、公式 LINE で、症状を、写真とかで送っていただくと、私たちの方でアドバイスとか、そういったものもさせていただいてます。
なんかそういう、なんか、樹木医さんとかわからないですけど、そういう人たちと連携してるんですか？
そうです。樹木医さんに、アドバイスをいただきながら、
すごい。
環境とか、そういったところを変えてくださいとか、そういうのをお話しさせていただいてます。
ああ、なるほど。面白い。もっともっと聞きたいんですけど、時間が近づいてきて、これからチャレンジしていきたいことって何かあります？
ありがとうございます。やっぱり戻り苗っていう、本当に広くいろんな人に森に関わってもらう入り口を今までは作ってきたんですけど、やっぱり森を返せる場所っていうのが今までは和歌山だけだったのが、少し広がって、今東京とか北海道でもできるようにはなっているんですけど、これをもっと本当にいろんな地域の人たちが自分ごとして関われるようにしたいなと思っているので、戻り苗の地域展開は今広げたいことの一つとしてあります。で、それ以外にも、さっきのカードゲームを作ってくれた、たちのように、森に関わりたい、何かしたいって思う人たちが、やっぱりチャレンジできる環境は作っていきたいと思っているので、例えばアワードだったりとか、そういう人たちにスポットライトが浴びるようなことはできればいいなと思ってます。
面白い。
面白い。
広がるね。広がります
すごいです
ね。
ね。これを考えているのがね、この年齢ですからね、すごいっすよ。
ワクワクしますし、
ワクワクしち
勉
ゃっ
強
て
にな
る。
ります。刺激をいただくね。
もう、いや、本当にいろいろ勉強させていただきま す。
本当にありがとうございます。もう素敵な方。全然存じ上げなくて。なんかね、やっぱりそういうふうに各地で、違う切り口というか、そんなにこう間口を広げて、で、勝手にこう見つけてくれるっていうのもすごいですね。やっぱり口コミとか、なんでしょうね。ホームページ
そう
も素敵ですしね。
ですね。ありがとうございます。
さっきの地域展開も、うちやりたいんですけどって、どんな人が手を挙げたらいいのかなっていうのがイメージつかなかったんですけど、どういう人が手を挙げたらいいんですかね。
ありがとうございます。今、より多くの人に関わってもらえるようにっていう仕組みを作っているところではあるんですけど、やっぱり森とか木材関係の人たちとのつながりはあるんだけど、どういうふうに広げていいかわからないとか、いろんな企業さんにもっと森に関わってほしいんだけどって思ってくださってるような方はすごく相性がいいのかなと思っていますね。例えば他の地域だと林業事業体さんが主体となってやってくださったりとか、材木屋さんが主体となってやってくださったりみたいな事例があります。
なるほど、なるほど。いや、これ聞いてる人がやりたいなって思ったら、俺のことを言ってんのかどうかなって思って、
あ、確かに確かに。
ビビッと反応してもらう、アンテナの部分を何かなと思ったんで聞かせてもらいました。
ありが
ありが
と
と
うう
ございます。
ございます。ナイスな質問ありがとうございます。
ありがとうござ
ねえ、
います。
森ともっとね、近づいて何かできることがないかなって模索されてる人は、ぜひ、ソマノベースの奥川さんにね、アクセス取っていただいて、これはつながるのはまたホームページも、リンク先貼っとくんですけれども、またご相談とか差し上げても大丈夫な感じですかね。
はい、ぜひぜひ、ちょっと小さい会社なので、全部はできないかもしれないんですけど、でも、仲間が増えるってことはすごく、嬉しいことだと思ってまして、 私たち、逆に言うと、やっぱ何もできない、林業もやったことないし、年齢もまだまだだしっていうところから、もう本当にいろんな人に助けてもらって、やってきてる会社なので、まあ、そういう意味で、私たちが掲げる、やっぱ土砂災害をなくすってすごく大きいことなので、やっぱこれを達成しようと思うと、自分たちだけじゃ絶対にできないっていうふうに思っているので、そういう意味でも、やっぱりいろんな企業さんとか個人の方、皆さんに、ちゃんとこうプレイヤーとなって関わっていただくっていうのがすごくビジョン達成のためにも大事なことだと思っているので、はい、ちょっとでも森に興味があるっていう方はですね、ぜひメッセージくださるとすごく嬉しいです。
ありがとうございます。早速また具体的に私もつながらせていただきたいなと感じました。
ぜひ、
本当
あり
に
がとう
あっという間
ございます。
の、もう気づいたら20分超えで申し訳ない。まあ皆さんももっと聞きたいこともたくさんおありになると思いますが、ぜひ次の一歩で興味を持たれた方は自らつながっていただきたいなと思います。本日もありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
皆さんも、お聞きいただいている皆さんも本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、ソーリン社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひお越しください。詳細は、ソーリン社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは3月2日月曜日配信になります。ゲストは、お楽しみということで、なります。奥川さん、岸川さん、とっ
は
て
い。
も魅力的な活動を紹介していただいてありがとうございます。素敵なご縁がまた広がることを、楽しみにしておりますので、どうも、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。